から30節です。ルカによる福音書4章14節から、イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いていった。この人はヨセフの子ではないか。イエスは言われた。きっとあなた方は、医者よ、自分自身を治せという ことわざを引いて、カファルナウムでいろいろなことをしたと聞いていたが、郷里のここでもしてくれるというに違いない。そして言われた。はっきり言っておく。預言者は自分の故郷では歓迎されないものだ。確かに言っておく。エリアの時代に3年6ヶ月の間、雨が降らず、その地方一帯に大飢饉が起こったとき、イスラエルには多くのヤマメがいたが、エリアはその中の誰のもとにも使わされないで、シドンの地方でサレプタのヤマメのもとにだけ使わされた。また、預言者エリシャの時代にイスラエルには重い皮膚病を患っている者が多くいたが、シリア人、ナーマンのほかには誰も記憶されなかった。これを聞いた街道内の人々は皆憤慨し、総立ちになってイエスを町の外へ追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行き、突き落とそうとした。しかしイエスは人々の間を通り抜けて立ち去られた。説教、立ち上がる主イエス。宍戸牧師にお願いいたします。
ただいまルカによる福音書4章の14節から30節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりの14節と15節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。主イエスが霊の力に満ちてガリラヤにお帰りになったのだ、そうここに言われています。どこからガリラヤにお帰りになったのかというと、アレノからです。 4章の1節から2節にかけてこんなふうに述べられていました。さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒れ野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。で、4章の1節のところではイエスが聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった、そう言われていました。そして今日の14節のところでもイエスは霊の力に満ちてガリレアに帰られた、そう言われています。1節と14節でとてもよく似た言い方が出てくるというふうにお気づきになる方もいらっしゃるだろうと思います。共にイエスが聖霊に満ち霊の力に満たされておられたんだ、そう言われています。しかしながらこのヨルダン川からお帰りになったときと荒れ野からお帰りになったときでイエスのお姿というのは果たして同じだったのだろうかと、ある牧師が説教の中で問いかけています。でその説教者によるとです、ね、いずれもイエスが聖霊に満ちていると言われているけれども、しかし人々が外からイエスの姿をお見かけしたときにその様子は随分違っていたのではないだろうか、そんなふうに想像をたくましくしているんです。どう違ったのか、ヨルダン川で洗礼をお受けになって神様に祈る中で神様から愛されて神様の御心にかなう働きをするしもべなのだと、そういう言葉をいただいてヨルダン川から帰ってきたときには主イエスはもちろんその言葉に励まされてはつらつとして、これから神様が求める働きにお使いになるのだと、そういうふうに若々しい姿であったろうと、その説教者は想像するんです。それに対してガリレアから戻ってこられた時というのは、これは荒れ野で40日間悪魔から誘惑を受けて空腹にもなられた後であるわけです。ですからこちらの方は上辺はとてもお疲れになっている様子に見えたのではないだろうか、そう想像しています。しかし肉体的精神的には疲れを覚えることがあったとしても、神様のしもべとしての働きに召されている、その事実によってイエスは大いに励まされ、慰めと勇気を与えられ、力を与えられている。したがってガリレアにお戻りになったイエスというのは神様によって支えられているという力強さを見せておられたのではないだろうか、そんなふうにこの説教者は想像するしているんです。でこういう話から考えさせられるのですけれども、神様の御業にお仕えして生きる、そういう喜びいっぱいの思いを与えられているときにも、私たちにはいろいろな境遇があり得るのだということを教えられます。今から神様に仕えるのだ、でそういうふうに大変明るい思いでいるときもあれば、悪魔からの試練といわれるような激しい経験に出会わされて自分自身の弱さ貧しさというものを嫌というほど味わわされながら、しかしそれでもなおこんなにも弱く乏しい自分を神様が覚えていてくださり、あなたは今日ここで生きるのだと御言葉をかけてくださる。人間の姿は様々になる時があるけれども、しかしいずれも精霊の働きのもとに置かれ、神様から 力をいただいて生かされ生きていくという幸いなしもべとされているという点には違いがありません。教会もまたさまざまな時期があり、キリスト者個人個人の生涯においてもいろいろな経験をする時があります。しかし私たちはいろいろな状況に置かれる時にも、今置かれている中で聖霊がこの私の上に臨んでいて、慰めを与え、勇気を与え、力を与えてくださる。そして主イエスも弱い私たちを導いてさらに先へと歩ませてくださる。そういう幸いを与えられている者たちなのだということに気づかされるんです。健やかな時も病気の時も、あるいは若い時にも、年を取ってからも、また順調な境遇を導かれている時も、逆境のもとに置かれる時も、聖霊が私たちに注がれ、主イエスがキリスト者一人一人に常に伴っていてくださいます。私たちがいろいろな経験をするときにも、なおその生活に霊の力に満ちておられる主イエスが共に歩いていてくださるのだということを、今日最初のところから聞き取りたいと思うのです。今日お聞きしている箇所には、そんな主イエスが故郷であるナザレの村にお帰りになり、そして安息日の回廊の礼拝にお出になったときに起こった一つの出来事が述べられています。で、前半のところではその礼拝の中で起こった一つの出来事が語られ、後半ではその出来事を目撃したナザレの人たちの態度が語られます。そしてそういう一連の中で、これは指摘されないとなかなか気づかないことかもしれないのですが、初めの方では主イエスが立ち上がって聖書の御言葉を朗読して、その礼拝に参加した人たちに聞かせてくださっているということが起こっています。で、一方後の方では、その街道内にいたナザレの人たちが総立ちになって主イエスを町の外に追い出して崖から突き落とそうとしたという出来事が語られています。で、日本語では違う言葉に訳されているので気がつかないんですが、実はこの2つは原文で読むと同じ言葉なんです。つまり今日聞くこの記事というのは、2つの立ち上がったという言葉に挟まれるようにして記されている、そういう記事です。主イエスが礼拝の中で立ち上がってくださったというのはどういうことでしょうか。この時主イエスは御言葉を読み聞かせて、福音を告げ知らせ、神様の恵みの力、神様の愛の力によって人間を支え力づけて正しい在り方をさせようと行動してくださいました。一方、後半のところではそれを聞いた人々がなかなかそういう主イエスのなさりを理解し感謝することができずに、素直に受け止めることができないという姿が語られているんです。ナザレの人々はシエスを崖から突き落とそうとしましたけれども、シエスはそういう人たちによって葬り去られはしません。たとえ多勢に無勢のように感じられ、いかにも弱々しく心細く思えることがあるとしても、 神様の力が人間の力よりもはるかに勝って強いということを今日の箇所は示しています。主イエスは崖から突き落とそうとするナザレの人たちの真ん中を通り抜けて立ち去られ、人々をなお教え福音を語り続ける生活をお続けになるんです。もう少し丁寧に順序に従ってこの箇所を聞いてみようと思います。主イエスはお育ちになったナザレの町に戻ってこられました。ルカによる福音書はガリラヤに帰られ、そしてすぐにナザレに来たように記されていますが、おそらくはこの14節のところでその評判があたりの地方一帯に広まったという中で、カファルナウムをはじめとしたガリラヤ湖の北岸地域一帯で神様の御言葉を述べ伝えたということがあったものと思われます。そしてそんなふうにガリラヤ湖の北岸で伝道なさっていた一環として、主イエスはナザレにも立ち寄られたものと思われるんです。ですからこのナザレにおいでになったというのは、家族の顔を見に帰ったとか懐かしい人たちと会いに戻ったということではありません。主イエスはこの時街道の礼拝に参加して旧約聖書の朗読をなさり、そしてその聖書の言葉を通して神様の恵みと働きを伝え、また神様の永遠のご計画を告げ知らせようとなさったのでした。つまり今日聞いているこの箇所というのは、たまたま郷里に戻っているのではなくて、ナザレにも神様のご計画を伝えるために戻っていらっしゃっているんです。ですから主イエスが聖書を朗読しようとしてお立ちになった、立ち上がられた時には、ここでどんなに激しい抵抗に遭うことになろうとも、神様のご計画を述べ伝えなくてはならないという決心を持って主イエスが立ち上がっておられたんです。16節にこんなふうに述べられます。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。いつもの通り安息日になると街道に入った、そして聖書を朗読するため立ち上がられたと言われています。でここから主イエスが安息日には街道の礼拝に欠かさず参加をしておられたということがわかります。もちろん伝道のためにいろんな土地を回られましたから、行く先々安息日には違う場所におられたのかもしれません。しかしそれでも安息日がやってくると、今立ち寄っておられるところで礼拝の場に参加をしておられる、そういうシエスの姿がここには語られています。そしてまたその礼拝の中で読まれる聖書の言葉を神様の言葉として大事にしておられたんだということもここから聞こえてくるんです。主イエスという方はご自身が神様の独り子ですから、もしもイエスマンがその気であれば、旧約聖書に頼らなくてもこの私が神の子であり救い主なのだとおっしゃることだっておできになったはずなんです。それは全くその通りで偽りではないからです。ところがそういう方法を主イエスはお選びになりませんでした。主イエスは聖書の言葉のうちに語られている神様の恵みと働きを示して、そしてそれが今ここでご自身によって実現されているのだということを伝えようとなさいます。でこの日手渡されたのはイザヤ書の巻物だったと言われています。17節から19節にかけてお聞きいたします。預言者イザヤの巻物が渡されお開きになると、次のように書いてある箇所が目に留まった。 主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。でここでシエスがお読みになっているのは、イザヤ書の中でも後ろの方の記事です。旧約聖書のイザヤ書でいうと61章の1節と2節がこれにあたります。で私たちはイザヤ書と言われるとそのページを聖書で開くことができますが、シエスに手渡されたのはこういう本の形の聖書ではありません。巻物が渡されたんだというふうに言われているんです。で巻物というものをちょっと想像していただきたいのですが、どんなふうになっているかというと、巻物って開いて最初に出てくるのは一章一節の言葉です。つまり大変分厚い巻物を手渡され、これ分厚いですから開いてなんか渡せなかったに違いないんです。巻いてある巻物を開かれて、そして61章の1節2節を読むということは、ずっと最初の方はもう飛ばしてこう、開いてそれを、なんていうんでしょう、巻き取っていって、そして後ろの方まで行ってこの箇所が出てこないと61章の言葉には出会わないんです。ですからシエスがこの61章の言葉をお読みになったというのは、たまたまこの箇所が開かれたというのではなくて、シエスご自身がですこのイザヤ書の巻物ではもうこの箇所を開こうと決めておられたということになります。なぜこの箇所をお選びになったのか、それはまさしくイザヤ書であればここに言われている通りのことがこの場所に生じている。つまり聖霊に導かれたシエスが貧しい人に福音を告げ知らせるためにここに使わされている。そして主は囚われている人たち、見通しを持てずに苦労している人たち、圧迫されている人たちに神様による解放の救いを告げ知らせる、そのためにここに使わされているのだ、そうおっしゃっているわけです。つまりご自身が何者なのかということを自ら名乗って出ておられるんです。ですからシエスがこの礼拝の中で聖書を朗読するために立ち上がったというのは、単に起立して聖書を受け取ったということではなくて、この時もすでに神様の御業がこの場所にも起ころうとしている。シエスが共にいてくださることによって神様の御業が始められようとしているのだということを述べ伝えよう、そういう決意を持って立ち上がっておられるのです。でそのために今度はその聖書の巻物を返して巻物の言葉を解き明かすために席にお着きになった時には、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したというふうに話し始めておられるわけです。シエスはここでご自身が全く神様の霊に支えられ、そして神様の御心に従って働くしもべでいらっしゃるのだということを言い表しました。シエスの働きは神様の恵みの年が今ここに訪れてきているということを告げ知らせ、そしてそのことを信じて生きる人たちを生活の中にある抑圧や圧迫から自由にして解放するという働きなんです。シエスは2000年前のナザレの 街道でそんなふうにおっしゃいましたが、実はこのことというのは、主イエスがナザレの街道にお入りになった時も、それからおよそ2000年ほど経って、今日私たちがこの教会堂の中に集まっている時も同じだろうと思います。私たちの肉眼には見えませんけれども、キリスト教の礼拝には主イエスがそこに出席をしておられます。そして聖書が開かれ解き明かされる中で、まさに今日が恵みの年の訪れの時であって、私たちが今抱えているあらゆる思い煩いや生活の苦労が神様によって覚えられている。そしてあなた方はそこから解き放たれて、神様の子らとしての新しい生活を生きることになるのだ。そう呼びかけられるんです。そのことを信じるようにと。私たちはどの礼拝においても呼びかけられます。ですから主イエスがお語りになった言葉というのは、もしそれが本当のことだと信じられ、そしてまた言葉通りそれが本当であるならば、聞く人たちは大いに歓迎して受け止めていいはずの言葉なんです。主イエスが知らせてくださる福音というのは、さまざまな問題に直面したり、あるいは壁に突き当たってどうやってここを乗り越えようかと思っている人たち、自分が抱えている問題にすっかり捉えられ虜になっている人たちにとっては、悩みや嘆きからの解放を告げ知らせます。あなたは今神様に覚えられ、神様の御業の中に置かれているのだ。あなたは自分の思い通りにならなければならない、そのように思って大変困っているようだけれども、しかしあなたは神様が道を備え、ここから歩むように導いておられるのだ。そのことを聞かされるんです。あなたには今恵みの年が訪れようとしている。ここから新しく生きる。で、その時にあなたはもはや自分が自分の人生の主人なのではなくて、神様が与えてくださる道に進むことになるのだ。そういうふうに主イエスが語りかけてくださいます。自分の悩みや嘆きの虜になっている人には、その悩みや嘆きからの解放が告げ知らせられ、神様の御業を見ることができずに、神様についてよそよそしい思いを抱えてつらい思いをしている人には、神様の働きが見てわかるようにしてもらえる。そしてこの世界の中に自分の居場所がないと感じて苦しんでいる人たちには、いや、あなたは今日ここで生きていいのだという居場所が与えられ、神様が一人一人を生かしてくださるんです。礼拝の中で私たちは御言葉に触れ、そしてその御言葉を通してここからもう一度また新たに生きてよいということを知らされます。主イエスはまさにそういう方としてナザレに訪れてくださったのですが、ナザレの人たちはシエスの言葉をどのように受け止めたのでしょうか。これはとても残念なことでしたけれども、シエスが告げ知らせようとしている事柄それ自体を喜んで受け取ろうとしたのではなくて、それこそ自分たちが幼い頃からよく見知っている若者が途方もないほらを吹いていると思い込んでしまったようです。22節のところにそう言われます。皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いていった。この人はヨセフの子ではないか。 ナザレの人々は主イエスが神様の御言葉を告げ知らせ解き明かしたときに、それが本当に深い恵みが込められた言葉だということまでは分かったようなんです。ところがその聞かされた事柄をそのままに信じて感謝したのではなくて、別の思いが心の中から湧き上がったんです。彼らは言ってます。この人はヨセフの子ではないか。でこうしてナザレの人たちは主イエスにつまずいたんです。でもしこの街道にいた人たちが主イエスの言葉の語られたまんまを受け止めて喜ぶことができたら、主イエスの言葉はまた違った受け止め方をされたに違いないんです。この人はヨセフの子ではないかというのではなくて、まさにダビデの子にホサナ、どうか私たちを神様の前に生きるものとしてください、そう願ってもおかしくないところなんです。ところがナザレの人の口から出た言葉というのは、お前はヨセフの子だという言葉でした。でこう言ってナザレの人たちは大変におさげな言葉だけれども、それが神様の言葉として語りかけられているんだということに気がつかなかったんです。そして自分たちに出会おうとしてくださる神様の前に膝をかがめようとはしませんでした。でシュエスはそんなふうに街道にいる人たちの様子をご覧になって、当時流行っていたあることわざを思い出されます。医者よ、自分自身を治せということわざです。でこのことわざというのは、自分たちと同類である人に向かって身内のためになることをせよというふうに言っていることわざだと言われています。カファルナウムで多くの病気の人を癒したように、郷里のこの土地でも病んでいる人や困っている人を助けてくれて当然だ、そう考える人たちに向かって、シエスはさらに旧約聖書の出来事を2つ語って聞かせます。最初の出来事は列王記上の17章に出てくる出来事です。でこれは預言者エリアの時代に、そのエリアが人々の都合に従って働いたんじゃなくて、ただ神様の御心に従って働いた、その結果ユダヤの人たちのところには赴かないで、遠くフェニキアの町シドンのサレプタのヤモメのところだけに使わされたという話を聞かせます。でもう一つの話は、これは預言者エリシャの話だというふうにイエスもおっしゃってますが、これは列王記下の5章に出てくる出来事です。これはエリシャがやはり近しいユダヤやイスラエルの病人ではなくて、外国である、しかも敵国であるシリア人の将軍ナーマンの重い皮膚病を治したという、そんな話をなさるんです。でこの2つの話で何を伝えようとしているのかと言いますと、いずれも血縁の近さによって神様の御業が現れるのではないということです。神様はどんなに遠くにいるように思える人に対しても、神様ご自身が恵もうとするものを恵み、憐れもうとするものを憐れむのだ、主イエスはそう教えられました。そして今ナザレの街道で主イエスが教えられたことというのは、ここで主の恵みの年が訪れようとしている、あなたは神様の言葉を聞いて神様があなたを顧みてくださっているのだということを信じて生きるならば、ここから新しく生きられるという言葉です。つまり主イエスがおっしゃった事柄を信じるならば、神様の憐れみを受けて、その慈しみのもとに今日ここからもう一度神様の御業の中に持ち運ばれて生活するようになるのだということを伝えようとなさったんです。ところがナザレの人たちはこういうシエスのおっしゃるように憤慨をしました。 ナザレの人たちは自分たちが求める形での、ある意味では自分たちの中の英雄あるいはアイドル、救い主を欲しがったんです。自分たちが求める奇跡を起こすような人物ならそれはぜひ歓迎だというふうにシエスを褒めそやし担ぎ上げようとします。自分たちが求める範囲内においてだけ救い主を欲しがるんです。ところがもしもその相手が自分たちの思い通りに働かないのだったら、そういう救い主はいらないと考えました。それでこの回廊の人たちは何をやったか、神様の言葉を伝えるシエスに対してみんなが総立ちになって、シエスを回廊の外に追い出し、町の外れの崖まで連れて行って突き落とそうとしたのだ、そうここに述べられています。この日シエスがナザレの人たちに述べ伝えようとなさったのは、彼らが神様の働きのもとに生きるようになる将来です。それは別の言い方をするならば、神様と人間の間を隔てている罪の壁が取り払われて、そして神様と共に生きるようになるという将来です。ところがナザレの人たちはそういう将来を告げ知らせ与えようとしてくださったシエスを亡き者にしようとしたんです。シエスの言葉などはいらない、シエスなしだって自分たちは最初から生きているし、今生きているようにこれからも生きていくことができる、そう考えたんです。シエスが伝えるような将来は別に自分たちには必要ない。ナザレの人たちはそう考えてシエスを葬り去ろうとしました。しかしです、まさに罪が許され神様が共に歩んでくださるというそんな言葉など聞かなくてもよい、そういうシエスはいらないという考え方の行き着く先がどこにあるのか、これはまだ福音書の先の方になりますけれども、実はそれが形になって実現したのがエルサレムの郊外のゴルゴタの丘に建てられたシエスの十字架につながっていくんです。シエスは交渉外の一番初めの時にこの故郷ナザレを訪れて神様のもとに生きる生活を述べ伝えました。罪から許されて立ち返り神様のもとで生きる、そういう生活を生きるように人々に伝えられました。ところが郷里の人たちはその呼びかけに耳を貸そうとしなかったんです。自分が願うことだったらいくらでも喜んで聞き従うし、また持ち上げもするけれども、しかし神様に従うなどということは聞かされなくてもよい、そう考えました。シエスはこの時そういう人々のただ中を通り抜けられたのだ、そう言われています。シエスは粘り腰でことに当たってくださるんです。一度聞いても耳を貸そうとしない人たちの間を一旦立ち去られて、しかしやがてまた福音を携えそれを告げ知らせようと戻ってきてくださいます。でそういう力強いまた粘り強いシエスの伝道の働きがあって、このルカによる福音書はさらに先へ続いていくようになるんです。このルカによる福音書は第2巻使徒言行録がこの後に記されるんですけれども、その使徒言行録の時代になると、今日のところではシエスの働きを拒んだ郷里の人たちの中からシエスを信じてキリスト者になっている人たちが現れてきます。シエスの母マリアや シエスの弟たちをはじめとするナザレの人たちの中にも、シエスがもたらそうとした救いを信じて神様の子らとして生活する者たちが生まれてきていたのだということが使徒言行録の方に記されます。それはシエスが粘り腰でなお教理の人たちを覚えてくださり出会おうとしてくださったからなんです。私たちは今日この聖書の言葉を聞きながら、私たち一人一人にもシエスがそんなふうに伴ってくださっているのだということを知るものとされたいと願います。一回二回聞いて聖書の言葉が全部分かったということはなかなか難しいかもしれませんが、しかしシエスが何度も何度も私たちに繰り返し根気よく御言葉を語りかけてくださり、そして本当に神様の救いがあなたの上に及んできている、あなたは今日ここからもう一度神様のものとなって生き直してよいのだということを呼びかけてくださるんです。そんなふうに繰り返し語りかけてくださる主に感謝をして、そして私たち自身もまた愛する隣人のために祈りを持って粘り強くシエスの救いを持ち運んでいく生活を続ける幸いなものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、シエスが教理のナザレに立ち寄られたときに、その街道にいた人たちはシエスを通してあなたの言葉が語りかけられているということよりも、自分たちがよく見知っている人間が大きな働きをするものとなって歩んでいるということの方に心を奪われ、あなたがシエス・キリストを通して語りかけてくださる言葉を聞き損なってしまったと聖書から聞かされました。私たちも何度も何度もこれまで聖書が開かれ語りかけられていても、本当に大きなとうとうとした命の泉から湧き上がる水を小さなひしゃくで少しずつ汲み上げて飲んでいるようなありさまであることを思います。しかしあなたはそれでもなお私たちを帰りに覚えてくださり、主イエスキリストのもとに招いてくださり、主が共に歩んでくださる生活の中に一人一人を導いてくださることを感謝いたします。私たちは今日ともどもにこの礼拝堂に集められ、主イエスキリストを通してあなたの御言葉を聞かされ、またあなたの霊の働きについて知らされていますが、どうか私たちがこの地上を生きる時にも、また地上の生活を終える時にも、あなたの憐れみと慈しみが確かに一人一人に与えられ、そして永遠の命の交わりの中に私たちが持ち運ばれていることを知るものとさせてください。どんな時にもあなたがお見捨てにならず、私たちを覚え持ち運んでくださるがゆえに、地上の生活の困難に出会う時にもなおあなたに信頼し、ここで生きていいのだということを信じて、自分に今日できることをもう一度思い返し、そしてあなたの前に生きる落ち着きを与えられて過ごすことができますように導いてください。そしてどうかあなたが私たちに行わせようとしておられるそれぞれの手の技を示してくださり、心を込めて私たちがそれに仕え、またその技をどうかあなたが祝福してくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。 アーメン。
賛美いたしましょう。お立ちいただいて賛美歌532番を賛美いたしましょう。 お座りください。